伊万里第764号2017年10月号です。爽やかに吹いてくる秋の風が金木犀の甘く清らかな香りを届けてくれます。いい季節になりましたね。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は中学生たちがクラリネットやサキソフォンなどの楽器を真剣な表情で演奏している写真です。8月26日市民センターで市少年消防クラブの演奏がありました。揃いのポロシャツを着た京成中学校のブラスバンド部の演奏や市消防団のラッパ隊の吹奏などもありました。
主な内容、トピックス、特集、みんなの広場、ほがらかページ、スポーツ、教育と文化、インフォメーション、暮らしのチャンネル、夏休みピノキオ木工芸作品コンクール、人の動きとなっています。トピックス、9月3日、市民図書館で、パパとママとのワークショップ in 伊万里がありました。夫婦のコミュニケーションを深めて、産前産後の気持ちのすれ違いをなくし、安心した気持ちで子育てができるようになることを目的に、伊万里市と県立男女共同参画センターアバンセが開催したものです。講師は3人の子育て中で年間1500組以上の夫婦を対象に父親学級の講師を務める株式会社アイナロハの渡辺大地さん、子供への接し方や妻が子育てに不安を感じている時の夫の声かけの仕方などについて紹介。また参加者は夫が急死したら妻は再婚すべきか、家族の定義は何かなどの問いに対し話し合って夫婦としての結論を出し発表。夫婦ごとに違うさまざまな考えや意見が出されました。渡辺さんはこのワークショップを通じて日頃からパートナーが大事にしていることは何かを知り、互いの気持ちや考えを共有しておくことの大切さを訴えていました。伊万里港まつり2017が11月3日祝日と4日土曜、黒川町の七つ島地区と山城町の久原地区で行われます。七つ島のメインステージでは3日11時ごろから自衛隊音楽隊、和太鼓、エイサー、ブラスバンドなど、4日1時半ごろから池田照夫歌謡ショーが約1時間、2時50分ごろからトンテントン&伊万里太鼓などの発表があります。伊万里駅から約30分おきにシャトルバスを運行しています。詳しいことは伊万里港開港50周年記念事業推進室、電話 23-2466 へお尋ねください。
特集、平成28年度決算報告。伊万里市の決算概要がまとまりました。皆さんからの税金などをもとに、いろいろな事業を行う一般会計と、それぞれの料金などをもとに特定の事業を行う特別会計、また公営企業として独立財産で事業を行う企業会計や私有財産の決算概要をお知らせします。歳入の状況。歳入の総額は267億1241万円で、27年度に比べて 1.8% 増加。歳入は市税など市が独自に確保できる自主財源と、国や県から交付される補助金、交付金などの依存財源に分けられます。自主財源の総額は117億4516万円で、全体の 44% を占め 13.1% 増加。そのうち市税が67億8683万円で 0.9% 増加。寄付金は14億2094万円で 37.6% の増加となりました。依存財源の総額は149億6725万円で全体の 56% を占めており 5.6% 減少。このうち地方交付税などは67億7024万円で 0.3% の増加となっています。歳出の状況。歳出総額は264億2024万円で27年度に比べて 2.5% 増加。歳出は性質別に人件費などの義務的経費、普通建設事業などの投資的経費、物件費などの消費的経費、その他の経費に分けられます。義務的経費は124億4775万円で全体の 47.1% を占め 3.8% 増加。このうち人件費は37億1793万円で 0.9% の減少となっています。投資的経費は19億5766万円で全体の 7.4% を占め 20.8% 減少。うち普通建設事業費は18億6957万円で 22.2% の減少となっています。消費的経費は62億409万円で全体の 23.5% を占め 3.5% の増加。うち物件費は32億3590万円で 5.4% 増加しています。その他の経費は特別会計などへの繰出金など58億1074万円で全体の 22% を占め 9.3% 増加しています。目的別歳出。最も多く支出したのは民生費の約101億円で全体の 38.2% を占めています。これは社会福祉や児童福祉、生活保護など安定した市民生活を保障するための経費です。次いで庁舎の維持管理や交通安全対策などに要する経費として総務費に約51億円を支出。このほか借入金の元利償還金に充てる交際費に約22億円、学校教育や社会教育などの教育費に約17億円、道路や河川、公園整備などの土木費に約16億円、生活環境整備などのための衛生費に約15億円を支出しました。特別会計の状況。特別会計は決められた特定の事業を行う場合に特定の収入をもってその事業に充てるため一般会計とは区別して経理しています。市には7つの特別会計があります。国民健康保険歳入76億8483万円、歳出83億7851万円、差し引き6億9368万円の赤字。介護保険歳入60億2389万円、歳出57億9625万円、差し引き2億2764万円の黒字。立花第一開発事業歳入2億5239万円、歳出5727万円、差し引き1億9512万円の黒字。公共下水道事業歳入19億2166万円、歳出21億4190万円、差し引き2億2024万円の赤字。農業集落排水事業歳入 1億3,222万円、歳出1億2,350万円、差し引き872万円の黒字、市営駐車場歳入3,421万円、歳出831万円、差し引き2,590万円の黒字、後期高齢者医療歳入13億9,689万円、歳出13億9,658万円、差し引き31万円の黒字となっています。企業会計の状況。企業会計は公営企業法に定められた独立採算を基本とした会計です。市には2つの企業会計があります。水道事業収益的収入13億7,121万円、支出13億4,835万円、差し引き2,286万円の黒字、資本的収入6億6,311万円、支出13億1,093万円、差し引き6億4,782万円の赤字、工業用水道事業収益的収入10億1,835万円、支出11億462万円、差し引き8,627万円の赤字、資本的収入6億2,883万円、支出7億8,702万円、差し引き1億5,819万円の赤字となっています。市債残高、各会計ごとの28年度末の市債残高です。これは市の借入金残高のことです。一般会計215億8,794万円、公共下水道事業特別会計107億5,000万円、農業集落排水事業特別会計9億8,151万円、水道事業企業会計52億2,395万円、工業用水道事業企業会計126億7,302万円、合計512億1,642万円となっています。基金残高。基金は一般家庭の普通預金にあたる財政調整基金や借金の返済にあてる減債基金など21の特定目的の基金があります。主なものとして財政調整基金12億7,588万円、減債基金5億2,517万円、公共施設整備基金3億1,747万円など、皆さんの善意を受けながらの基金として、まちづくり基金3億5,206万円、福祉基金4億7,169万円、ふるさと応援基金8億7,022万円など、合計47億9,002万円となっています。市債残高全体に対する市民1人当たりの借入金市債残高は91万7,989円、市民1人当たりの預金基金残高は85,855円となっています。市債の発行は償還元金以内に抑え、新たな借金の抑制に努めながら計画的な返済と市債残高の縮減を行います。また基金については災害や不測の事態に備えて計画的に積み立てます。なお市の人口55,792人、29年9月1日現在の住民基本台帳による算出です。 市の財政状況を我が家の家計簿として考えてみましょう。給料400万円の家計に置き換えてみました。贅沢をできる状況ではないと言えます。現状を維持するためにはできる限り支出を抑えなければなりません。不慮の失費に備えるために借金の残高を減らしながら毎年の預貯金をさらに増やすよう努力していくことが必要です。今後の取り組みについて、少子高齢化や高度状況化、ライフスタイルの変化などを背景に行政に対する住民のニーズが複雑化、多様化する中で、自治体には限られた行政資金を有効に活用し、市民のニーズを迅速かつ的確に反映できる体制づくりが求められています。安定した行財政運営を継続し、必要な行政サービスを充実させるため、第4次財政基盤安定化計画に基づき、これまでの取り組みを継続しながら新たな創意工夫を加えるなど、さらなる強い信念を持って行財政改革を進めていきます。問い合わせ先、財政係、電話 23-2112。
みんなの広場です。8月20日、消防団夏季点検が伊万里消防署でありました。市内11分団から733人が参加。今年度伊万里消防署に配備された新型はしご車やラッパ隊によるラッパ演奏が披露され、会場は熱気に包まれました。8月25日、黒川公民館で市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会があり、幅広く意見が寄せられました。8月27日、ポルト3316伊万里で伊万里未来プランナー養成講座がありました。高校生を対象にグループワークや市内でまちづくり活動を行う人から話を聞くことなどを通じて、ふるさと伊万里の価値を再認識してもらおうと市教育委員会が開催したものです。8月29日、市民センターで童話問題講演会が開催されました。講師は各地を巡演する落語家桂文福さん。人権に関する話を相撲人口や河内音頭などに仕立て、笑いを交えながら平等な心の大切さを語りました。8月31日、市民会館で第46回市老人福祉大会がありました。寸劇では伊万里警察署員が出演し、還付金詐欺への注意を促しました。9月3日と4日、県内の自治体や関係機関、福祉施設などが参加して県原子力防災訓練がありました。住民避難訓練では大川地公民館と山城中学校に住民49人がそれぞれ集合し、バスや自家用車で武雄市に避難しました。9月6日、黒川町内読広め隊の初めての出前講座が松浦公民館でありました。代わってほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた松浦町東分の松尾光恵さんを8月24日市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。趣味は編み物、歌も大好きで、よく星影のワルツを歌っていたそうです。そんな光恵さんの長生きの秘訣は、食べ物の好き嫌いが全くないことです。9月1日、市内の最高齢者、大川地町の淵上博さん、106歳を市長が訪問し、長寿を祝って記念品を贈りました。農業に専念し、米作りや野菜作りに励みながら、4人の子供を育て、3人の内孫も小学校を卒業するまで育てられたそうです。 またひ孫全員の名前もわかるほどしっかりされています。みんなで広げよう食のまちづくりの輪、今月は大里保育園です。季節に合った野菜を育てて収穫し、毎月子どもたち自身が皮を剥いたり包丁で切ったりすることに挑戦しています。自分で切った野菜が給食に出るので、苦手でも食べてみようとする気持ちが芽生えているようです。園庭には田んぼがあり、田植えから稲刈りまでを体験します。6月に水をため、数日後田植え、みんな真剣な表情で苗を植えます。田んぼの様子は毎日確認するので、大きくなっていく苗や実っていく稲穂などに気づくことができ、子どもたちはいろいろな発見に目を輝かせます。食育ワンポイント、世界中から注目を集めるお米、白米には糖質やタンパク質、ビタミン、ミネラルなどさまざまな栄養素が含まれていますが、それだけでは不十分です。大切なのは他の食材と組み合わせて栄養のバランスをとること。あらゆる食材と相性の良い白いご飯は究極のヘルシー食材かもしれません。我が家のアルバム、二里町西八谷絡み、添島隆弘さん、ゆりえさんの長女みやさん2歳。私はいつも元気いっぱいにお歌やお散歩、滑り台で遊んでいるよ。好きな食べ物はいちごやトマトやおにぎり。最近はパパやママといないいないバーをして遊ぶことにハマってるの。パパから一言。パパが仕事から帰ってくるといつもとびっきりの笑顔で迎えてくれるミヤちゃん。いつまでもその笑顔をパパとママに見せてね。伊万里のヤングウォーカー。大坪町下古賀の中島博夫さん28歳。仕事は伊万里町のバーラガッツァでアルコールやノンアルコール、フードなどの提供です。大変なことは数あるお酒の名前を覚えること。心がけていることはお客様への気配り、目配り、心配りです。目標は自分の店を持つこと。自己 PR、 28歳独身、パートナー獲得のためまだまだ精進します。話しやすいタイプなのでお気軽に。趣味はバイク、釣り、旅行。市民への一言、チャージ、チャームなしのバーですのでお気軽に来店ください。スポーツです。8月19日国見中学校で市教育長杯第10回中学校ニュースポーツフェスティバルがありました。市内の6中学校から58人が参加しました。9月8日国見台球技場で第71回市老人クラブ連合会ゲートボール大会があり、11チームが参加しました。市民スポーツ、7日土曜市小学校陸上運動大会が8時20分から国見台陸上競技場で、7日土曜、8日日曜議長期争奪中学生野球大会が8時30分から国見台野球場で、8日日曜国見台陸上競技カーニバルが9時から、8日日曜伊万里4地区テニス大会が9時30分から国見台定休場で、9日祝日市民バレーボール大会が8時30分から国見台体育館で、伊万里スポーツデー市民ペタンク大会8時30分から国見台球技場で、伊万里っ子キッズスポーツフェスティバル9時から国見台陸上競技場で、12日木曜ふれあい生き生きグラウンドゴルフ大会が8時30分から国見台陸上競技場ほかで、14日土曜と15日日曜県民体育大会が8時50分から国見台野球場ほかで、 22日日曜、市近郊ジュニアバドミントン交流大会は9時から国見台体育館で、笑顔をつなぐファミリースポーツフェスティバル9時から国見台陸上競技場で、28日土曜、29日日曜、11月3日祝日は、市長期争奪伊万里地区高等学校野球秋季大会9時から国見台野球場で、そして29日日曜、女性部ゲートボール大会は8時30分から国見台球技場で、夢岬クロスカントリー大会は8時40分から夢岬公園であります。続いて教育と文化。働き方改革という言葉は2016年から取り組まれている国の経済政策の一つです。仕事で高い成果を上げるためには広い視野や人脈が必要で、仕事以外の場でのコミュニケーションや情報収集をする時間を過ごすこともとても大切です。しかし時間は無限ではありません。有限な時間を上手に配分することが必要で、そのためには段取りを考えることが大切です。段取りをよく考えて時間の使い方を工夫することが重要で、これは自分次第でできることです。自分自身の働き方を見直し、仕事も生活も充実させましょう。郷土の文化財、伊万里湾の歴史シリーズその3。今回は山城町久原にある小島古墳を紹介します。6世紀中頃に築造されたと考える前方後円墳です。この古墳が所在する小島は、かつて沖合およそ400メートルに浮かぶ島でした。この形の古墳の被葬者は大和政権と強いつながりを持った有力者に限られます。昭和47年に市教育委員会と郷土研究会が発掘作業を行い、形状や石室構造などは繊細に確認できましたが、副葬品についてはすでに盗掘を受けていたため全容は分かりませんでした。古墳が前方後円墳であること、離れ小島に石室の石材をわざわざ運んで築造していることなどから、小島古墳の時代は伊万里地域の重要性が増した可能性を示しています。
インフォメーション。 NHK のど自慢が来年1月7日日曜、伊万里市民会館で行われます。出場を希望される方は11月17日までに往復はがきで申し込んでください。問い合わせ先、 NHK 佐賀放送局電話0952-28-5009。 同時に観覧者も募集します。募集期限は11月22日。問い合わせ先、市民センター電話 22-3911。 伊万里秋祭り2017が28日土曜、29日日曜の両日行われます。また同じ日に伊万里トンテントンの模擬合戦が行われます。また同時開催として伊万里牛を使ったオリジナルメニューの食べ比べがあります。通行規制等がありますので、詳しいことは観光課観光戦略室電話 20-9031 へお問い合わせください。行政改革の取り組み実績をお知らせします。市は第6次伊万里市行政改革大綱、計画期間平成28年度から32年度を策定し、効率的で効果的な行政マネジメントによるさらなる市民サービスの向上を目指してを基本理念に、6つの方針に基づき行政改革に取り組んでいます。28年度の目標達成状況。方針1、的確な市民ニーズの把握、達成率 25%。 伊万里っ子ポストへの提案件数15件の目標に対し実績は6件。 21世紀市民夢づくり計画支援事業への市民からの応募件数、目標10件、実績は8件でした。方針2、市職員の意識改革と優れた人材の確保、達成率 100%。 研修の受講者数、延べ人数、目標1200人、実績1707人。適正な職員数の維持、目標462人、実績は461人です。方針3、事務事業の見直しによる効果的な事務の実施、達成率 75%。 施策・事業などの達成目標が第三者評価において適切であると判断された割合 55% の目標に対し、実績は 32.1% でした。学校給食センターの調理業務委託の導入については方針決定がされました。方針4、職場環境の改善と事務の効率化、達成率 100%。 5S 活動の実績。 5S とは整理、整頓、清掃、清潔、しつけのことです。7件の目標に対し、実績は7件でした。一つの選挙での開票事務にかかる時間外勤務時間数と 10% 削減の目標に対し 12% 削減しました。方針5、効率的な組織の形成、達成率 100%。 子ども・子育て制度の改正に伴う担当部署の設置、業務整理による組織の再編については見直しをしました。民間企業や他の自治体などとの連携、返礼品の商品拡充については実施しました。方針6、安定性と持続性のある財政運営、達成率 86.7%。 1、公共下水道事業特別会計の健全な運営、使用料の収納率向上に向け税務課と連携し 94% の目標に対し 94.5% の実績でした。下水道への接続を進めることによる水洗化率の向上については目標 97.9% に対し、実績は 97.2% でした。2、立花第一第二開発地区分譲地の販売促進、売却件数5区画の目標に対し、実績は12区画でした。問い合わせ先、行財政改革推進室、電話 23-2124。 幼児インフルエンザ予防接種の2回目に2000円を助成します。対象者、協力医療機関など詳しいことは福祉課子育て支援係、電話 23-2310 にお尋ねください。中国大連市公務研修生李英さんリポート、その6。また会いましょう。時間はあっという間に過ぎ、私は研修期間を終えて9月末に帰国しました。昨年の10月から皆さんのお世話になり、充実した1年を過ごすことができ本当にありがとうございました。この1年間、伊万里や日本の歴史、文化、習慣などに触れることができ、自分の目で見て、心で感じて、伊万里をしっかりと心に刻みました。これからも伊万里の魅力を大連の皆さんにどんどん伝えたいと思います。そしてまた必ず伊万里に帰ってきたいと思っています。皆さんもぜひ大連に遊びに来てください。1年間ありがとうございました。8月22日、市防災行政無線開局式が市役所内の防災センターでありました。運用開始により、災害時や緊急時により早く注意喚起や避難行動を促すことができます。平成30年6月までに 合計182箇所を整備し、市内全域をカバーする予定です。9月8日、伊万里有田消防本部で救急有料事業所認定書交付式があり、伊万里有田地区の4事業所が新たに認定されました。高齢者の皆さんが住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、日常生活に欠かせない食品や日用品などを無料または有料で自宅に配達するサービスを提供する商店などを募集します。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 寄付のお知らせ。市民センター駐輪場前の出入り口に階段用手すりを設置していただきました。ボランティアグループベルコさん、ありがとうございました。市長雑感伊万里市長塚部義和、偉人銅像その1。伊万里市は偉人伝にこと欠きません。市内各所にその偉人たちの銅像が建立されています。その一つ、江戸末期の伊万里に生まれ日本の聖火王と言われた森永太一郎王の銅像を伊万里神社の境内で見ることができます。平成12年3月、大坪地区にある祇園町交差点横の旧森永乳業伊万里工場跡地に現在の森永公園を整備しました。当時太一郎王の銅像を伊万里神社境内から移設しようかと検討していた時、森永本社から東京都台東区にある彫刻家朝倉文夫氏の作品を元にした美術館朝倉彫塑館へ案内していただきました。大分県出身の氏は長崎市の平和記念像を作られた北村聖望氏と並び、日本を代表する彫刻家で明治から昭和にかけて活躍され、東洋のロダンと称された方です。この彫塑館には同郷の大横綱双葉山の銅像をはじめ様々な作品が展示されていましたが、なんと太一郎王の銅像も市の作品だったのです。館内に銅像が作られた際の旗枠が残っていました。同じ九州出身が縁で現在森永公園の一角に鎮座しているのは、その旗枠をお借りして新たに作られた2代目です。森永公園の落成式には当時の森永製菓社長で太一郎王の孫の森永豪太氏が来位され、完成をお祝いされました。ちなみに安倍首相夫人の昭恵さんは太一郎王のひ孫にあたられます。銅像は仰ぎ見て遺徳を偲ぶものもたまにはいいものです。市内各所の記念碑や銅像に触れ、先人偉人の足跡をたどってみましょう。来年は明治維新150年、江戸末期に伊万里で生誕され、明治の創世期に各界で活躍された方は他にもいらっしゃいます。視聴雑感でした。
暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。皆さんの意見や提案など生の声を聞き、これからの市政運営に生かしていくため、市長と語ろう伊万里の夢づくり座談会が31日火曜午後7時から8時半まで東山城公民館であります。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 伊万里市は11月5日から14日を伊万里を美しくする市民運動市民大清掃の期間と定めています。松浦町の佐賀西部クリーンセンターに搬入するゴミは有料です。また汚泥や建築廃材、農機具、産業廃棄物など受け入れができないものがあります。公共施設の清掃日は11月12日日曜、佐賀西部クリーンセンターの受付時間は9時から4時まで。なお11月の日曜日の開所日は12日のみです。料金は10キロごとに80円。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 来年の市成人式は1月7日日曜、市民センターであります。例年と会場が異なりますので注意してください。なお、成人式には市外在住の人も参加できます。希望する人は連絡してください。問い合わせ先、障害学習課、障害学習係、電話 23-3186。 10月は土地月間です。大規模土地取引は届け出をしてください。問い合わせ先、企画政策課企画係、電話 23-2124。 県の人権・童話教育研究大会の分科会が20日金曜、市民センターなど4カ所であります。問い合わせ先、佐賀県人権・童話教育研究協議会事務局、電話 0952-62-6434。 毎週火曜は市役所のみで午後7時まで住民票・税証明などの交付業務を行っています。子育て支援センターに遊びに来ませんか？つくしんぼランドは10月は運動会です。23日月曜10時から市民センター文化ギャラリーであります。10月生まれのお誕生会は25日水曜10時半から子育て支援センターポッポであります。問い合わせ先、子育て支援センターポッポ、電話 23-5197。 パブリックコメント、市民意見提出手続き制度、伊万里市空き家等対策計画案の策定について、皆さんの意見をお寄せください。空き家等はそのまま放置すると、環境や景観、防犯、防火などの生活環境に悪影響を及ぼす恐れがあり、社会問題となっています。このため空き家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、伊万里市空き家等対策計画を策定しています。意見募集期間は10日から11月9日まで。詳しくは土木管理課公園空き家対策係、電話 23-2484 へお尋ねください。大坪町あざ学校裏、市土地開発公社所有地を売却します。地目は山林雑種地です。入札参加事前申し込み期限は11月1月。問い合わせ先、市土地開発公社、電話 23-2478。 私有地、旧市民病院跡地を売却します。入札参加事前申し込み期限は11月10日。問い合わせ先、財政課管財係、電話 23-2113。 無料特設人権相談が11月1日発達公民館であります。問い合わせ先、佐賀地方法務局伊万里支局、電話 23-2492。 アイヌの人々のための無料電話相談、月曜から金曜の9時から5時に受け付けています。内容は日常生活での困りごとや嫌がらせ、差別など。相談の電話番号 0120-771-208。 問い合わせ先、公益財団法人人権教育啓発推進センター、電話 03-5777-1802。 肥前大茶会2017が14日土曜と15日日曜10時から武雄センチュリーホテル内であります。問い合わせ先、まちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114。 伊万里特別支援学校の発展祭が15日日曜9時半から。問い合わせ先、伊万里特別支援学校、電話 23-8554。伊万里有田共立病院よりトラベルクリニック渡航外来を開設しています。旅行、出張、留学、移住などで 海外渡航する際に必要な医療を提供します。時差のため疾病の薬をいつ飲むべきかわからない。帰国後体調不良になり特殊な感染症にかかっていないか心配など、健康面で困っていることがあれば相談してください。担当医師内科医の曲里淵さん。問い合わせ先、伊万里有田共立病院トラベルクリニック、電話 46-2121。 日帰り体験バスツアー、畑の中のレストラン、第2回は29日日曜、参加料3990円、受付期間は20日まで。第3回は11月10日金曜、参加料は4500円、受付期間は11月2日まで。問い合わせ先、観光課グリーンツーリズム係、電話 23-2110。 10月は里親月間です。何らかの事情で自分の家庭で暮らすことのできない子どもを一時的あるいは継続的に迎え入れ、親身になって愛情と誠意を持って養育する人を里親と言います。特別な資格は必要ありません。家庭のぬくもりを求めている子どもたちのために里親になりませんか。養育里親、親が育てられるようになるまでの一定期間自分の家庭で育ててくれる里親。親族里親、両親がいない子どもを親族が育てる里親。専門里親、虐待を受けた子どもや障害がある子どもなど専門的な対応を要する子どもを育てる里親。養子縁組里親、将来養子として育ててくれる里親。問い合わせ先、福祉課子育て支援係、電話 23-2310。 伊万里市文化祭合同芸能発表会は11月5日日曜10時から市民センターであります。内容はお琴、長唄、吟詠など。入場料は300円。同時開催で展示などもあります。問い合わせ先、市文化連盟橋口さん、電話 23-0933。 婚活イベント、1、35歳からのそば打ちバーベキュー満喫は22日日曜、参加料2500円、募集期限12日。2、ランチ&トーク in もみじ庭園は11月19日日曜、参加料は2500円、募集期限は11月9日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策。新米のご飯が食卓に出てくる季節ですね。ご飯を炊飯器で保温するのは4時間までが目安です。4時間以上保温するよりも電子レンジで温め直す方がエネルギーが少なくて済むからです。また7時間以上保温するなら2回に分けて炊いた方が省エネになります。炊きたてのご飯が食べられますよ。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。太極拳教室があります。参加料は1000円、スポーツ障害保険料を含みます。募集期限は31日。詳しいことは市武術太極拳連盟の小島さん、電話 090-9079-6077 へお尋ねください。市民ゴルフ大会の参加者を募集します。11月8日にあります。参加料は2000円ですが別途プレー代が必要です。募集期限は31日。問い合わせ先、市ゴルフ協会事務局、電話 22-5123。 こんにちは、図書館です。子ども上映会が15日日曜2時半から上り釜のお部屋であります。10月の休館日は9日と30日の月曜、そして蔵書点検のため16日月曜から23日を休みます。問い合わせ先、市民図書館、電話 23-4646。 保険だより、乳幼児定期健康審査、3ヶ月時健康審査は26日、 1歳6ヶ月時健康審査は12日、3歳8ヶ月時健康審査は19日。BCG 予防接種7ヶ月時相談。3月生まれは11日、4月生まれは11月7日。妊産婦乳幼児相談は16日。妊婦ワクワククラブは13日。市民健康相談は10日。ストレスケア相談は10日。65歳以上の予防接種、肺炎球菌。対象は来年3月末現在、65歳から100歳の5歳区切りで、23価肺炎球菌ワクチンを接種したことがない人が対象です。料金は3000円。期限は来年3月31日まで。インフルエンザ。対象は接種当日65歳以上。料金は1400円。期限は12月31日。以上、詳しいことは健康づくり課電話 22-3916 へお尋ねください。休日夜間休館医療センターでは夜間小児診療をしています。月曜から金曜午後8時から10時まで。電話でお子さんの様子を説明してから来所してください。電話は 23-9910。 10月の行事予定。市民センター、2017ピアノおさらい会、8日日曜2時から。リトルコンサート、15日日曜1時から。佐賀県高等学校定時制通信制生徒生活体験発表大会が22日日曜9時半から。市民会館、伊万里農林高等学校創立100周年記念式典、7日土曜1時半から。ボランティア祭り、15日日曜10時から。10月16日から22日は行政相談週間です。登記や道路、年金、福祉など国などの役所の仕事についての苦情や意見などはありませんか。市では総務大臣が委嘱した行政相談員による相談を実施しています。行政相談員は行政の仕組み、手続きなどに関する相談を受け、助言や関係行政機関への通知などを行います。相談は無料で秘密は厳守します。気軽に相談してください。行政相談は毎月第3金曜9時から正午まで市民相談室で行っています。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 これで暮らしのチャンネルを終わります。
第13回夏休みピノキオ木工芸作品コンクール表彰。アイデアあふれる力作ぞろい。子どもたちに夏休みを利用して木に親しんでもらおうと、8月31日に市役所で表彰式がありました。テーマ部門とフリー部門に合わせて70作品の応募があり、表彰式で市長は、大人では思いつかないような発想で作られた作品ばかりと感心していました。テーマ、ポスト部門、最優秀賞、大川内小学校5年、梶山美久さん。優秀賞、大川内小学校2年、江迎朱里さん。フリー部門、最優秀賞、吉富優斗さん、二次小学校3年。優秀賞、大坪小学校6年、井上正成さんが選ばれました。おめでとうございます。9月1日現在の人の動き。男、26,859人。女、28,933人。合わせて 55,792人で、前月に比べ1人減っています。世帯は 23,234世帯で、前月に比べ16世帯増えています。これで広報伊万里10月号を終わります。
爽やかな季節になりました。吹く風にコスモスやススキが右に左にと揺れて、秋の風情を味わわせてくれます。皆様お住まいの近くの神社から豊作を祝う秋祭りの笛や太鼓の音色が聞こえてきませんか。 そろそろ祭りの季節です。この時期、朝と昼と夜の気温の差が大きいようです。どうぞ体調の管理を。では来月号までごきげんよう。